今朝私たちに与えられております新約聖書の御言葉を朗読いたします。使徒言行録第2章36節から42節です。だからイスラエルの前科ははっきり知らなくてはなりません。あなた方が十字架につけて殺したイエスを神は主とし、またメシアとなさったのです。人々はこれを聞いて大いに心を打たれ、ペトロと他の人たちに、兄弟たち、私たちはどうしたらよいのですかと言った。するとペトロは彼らに言った。悔い改めなさい。めいめいイエスキリストの名によって洗礼を受け、罪を許していただきなさい。そうすれば賜物として聖霊を受けます。この約束はあなた方にも、あなた方の子供にも、遠くにいるすべての人にも、つまり私たちの神である主が招いてくださるものなら誰にでも与えられているものなのです。ペトロはこのほかにもいろいろ話をして力強く証しをし、邪悪なこの時代から救われなさいと勧めていた。ペトロの言葉を受け入れた人々は洗礼を受け、その日に3000人ほどが仲間に加わった。彼らは使徒の教え、相互の交わり、パンを裂くこと、祈ることに熱心であった。以上であります。今年も敬愛する皆様と共に、主にペンテコステの記念礼拝を捧げられます幸いを心から感謝いたします。ペンテコステ聖霊降臨日は、聖霊なる神様が地上に来てくださったことを記念し喜ぶ時です。それはイエス様が十字架上で死なれてから50日目、五旬祭の祭りの時に起こったことである。そのことが使徒言行録の2章に記されています。この五旬祭というのは、麦の収穫をお祝いするお祭りであると同時に、モーセがシナイ山において神様から律法を授けられたことを記念する、そういうお祭りであります。その意味でこのペンテコステは、イエス様を通して語られた十字架の言葉、神の福音の言葉を聖霊なる神様のお働きによって人間が受け取ったこと、そのことを記念する日でもあります。いつもはルカによる福音書を通してイエス様が十字架に向かって歩みを進められたことを読み進めていますが、ルカによる福音書はイエス様が地上において死なれ、3日目に復活され、そして天の父の身元に昇られたところまでの出来事を記しています。ではイエス様が天に昇られたということは、地上にいる弟子たち、そして私たちから離れてしまわれたということでしょうか。そうではありません。復活されたイエス様は、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいると言われました。また十字架で死なれる前から聖霊を与えてくださること、そして聖霊なる神様によってイエス様が共にいてくださることを約束しておられました。ヨハネによる福音書第14章26節にこうありますので、どうぞお聞きください。しかし弁護者、すなわち父が私の名によってお使わちになる聖霊が、あなた方にすべてのことを教え、私が話したことをことごとく思い起こさせてくださる。そしてまさにイエス様のお約束通りに聖霊が使わされた。それを今日このペンテコステの礼拝において共に喜んでおります。このイエス様が言われた私の名によってということは、イエス様のお名前によって、そしてイエス様のご存在においてということですから、聖霊はイエス様の霊である と言えます。この聖霊は私たちのうちに住んでくださり、私たちを天におられるイエス様としっかり結び合わせてくださいます。聖霊において私たちは今もイエス様と一つとされているんですね。そして聖霊なる神様において、イエス様はお約束通りいつまでも私たちと共にいてくださるのであります。ではこの聖霊なる神様のお働きとは何でしょうか。それは端的に言うならば、私たち人間が神様の御言葉を理解し、信じ、受け入れるようにしてくださるということです。神様は御子であるイエス様を通してご自身を示してくださいました。そして今は聖霊なる神様を通して聖書の御言葉によってご自身を示してくださいます。本来人間の力で神様ご自身を知ることはできません。ちょうどご一緒に見ておりますように、弟子たちがイエス様の御言葉を聞いても、神様の救いのご計画である十字架について悟ることができなかったように、私たちも自分の知恵や理解力だけで聖書の言葉を、そして神様を知ることは決してできないのであります。コリントの信徒への手紙第1、2章1節には、聖書の言葉、十字架の言葉のことを神の秘められた計画と言っています。十字架の言葉は神の力であり、同時に秘められた奥義ですから、人間の知恵によって理解することはできません。この世のいかなる知恵をもってしても、十字架の言葉はただ自分の力、自分の理解力だけでは理解することはできず、誰もが聖霊なる神様によらなければイエス様を主と告白することはできないのであります。その意味では十字架の言葉はこの世に語りかけられている一方で、この世の目、この世の知恵から隠されています。ですから神様の言葉である聖書を理解するためには、必ず聖霊の助けと導きが必要なのであります。そして聖書の御言葉が解き明かされるとき、聖霊は御言葉と共に働いて、神様の救いの恵みと真理を人々に分からせてくださる。今日の箇所はその最初の出来事を記しています。今日の聖書の箇所は、使徒ペトロがエルサレムの人々に語った説教のその最後のところです。この説教は聖霊が来てくださった恵みと祝福の中で語られた説教です。そしてペトロ自身も聖霊に満たされてこの御言葉を語りました。ペトロの説教を簡単に振り返りますと、初めに弟子たちがいろいろな国の言葉で神の偉大な御業を語ったのは、旧約聖書ヨエル書3章に予言されていたことの成就である、こう説明しました。そしてその次に、神様が聖霊を注がれたという出来事を、ナザレの人イエスが十字架で死んだ後に復活して神の右に挙げられて聖霊を取り継いでくださったのだ、まさにイエス様がそのようにしてくださったのだと説明しました。そして36節に、だからイスラエルの前科ははっきり知らなくてはなりません、あなた方が十字架につけて殺したイエスを神は主とし、またメシアとなさったのです、こう結論として語ったのであります。50日前でしたら、つまりイエス様が十字架にかけられるその時でしたら、もしこんなことを語ったなら、人々からペトロも殺されていたでしょう。いや、この時でさえ命の危険があること、 だったんですね。実際この後の7章でステファノが同じように語った時、彼は人々によって石打ちの刑に処せられ殺されました。しかしこの時、ペトロが聖霊によって語った時、不思議なことが起こりました。人々はこれを聞いて大いに心を打たれ、ペトロと他の使徒たちに、兄弟たち、私たちはどうしたらよいのですかと言ったというんですね。この時ここに集まって説教を聞いていた人々の多くは、五旬祭のそのお祭りのためにエルサレムに来ていた巡礼者たちでした。2章の9節から11節に、私たちの中にはパルティア、メディア、エラムからの者がおり、またメソポタニア、ミア、ユダヤ、カパドキア、ポントス、アジア、フリギア、パンフィリア、エジプト、キレネに接するリビア地方などに住む者もいる。またローマから来て滞在中の者、ユダヤ人もいれば、ユダヤ教への改宗者もおり、クレタ、アラビアから来た者もいるとある通りです。ですから、そう考えますと、ここで聞いている聴衆の多くは、イエス様を直接に十字架につけたわけではありません。自分の手でイエス様を十字架につけたわけでもないのに、ペトロに、あなた方が十字架につけて殺したと言われても、普通でしたら、私はそんなことはしていないと言い訳をしたり、あるいは憤慨してもおかしくない、そういう状況であったのです。しかし、彼らは、これを聞いて大いに心を打たれ、私たちはどうしたらよいのですか、こう言ったですね。ここで大いに心を打たれと訳されている言葉は、心を刺すとか、良心の呵責と良心の痛みを覚える、こういう表現です。つまり彼らは、イエス様が十字架にかけられたことを自分の心の痛みとして捉え、自分はどうしたらよいのかと、まさにこの自分ごととして捉えたというんですね。ここに聖霊の働きがあります。聖霊はこの説教を語ったペトロだけでなく、聞く一人一人にも働かれ、イエス様の十字架の御業について示してくださっているんですね。そして人々の心を照らして、イエス様の十字架の意味を悟り、イエス様を信じるように導いてくださいます。そのようにして、十字架の言葉を聞く者をイエス様に結びつけられ、イエス様が十字架において差し出され、そして復活と同時に受け取られた永遠の命に生かされる人として作り変えてくださったのであります。それが、聖霊なる神様のお働きです。この聖霊のお働きによって、人々は神様の真理に触れました。そして、イエス様を十字架につけた人々の中にある罪が、実は自分自身の中にもあるのだということを悟ったですね。これがここで起こっている出来事であります。皆さんは水野源蔵というクリスチャンの詩人がのことをご存知でしょうか。この方は幼い時に伝染病にかかって全身の自由を失い、生涯寝たきりの生活をされた方です。家の応接間から一歩も出ることができなかったとのことです。けれどもある時聖書と出会い、イエス様を信じました。そして神様を褒めたたえるたくさんの詩や短歌を残された、そういうお方です。そういう方です。ご自分では話すことも書くこともできませんから、お母さんに作ってもらったこの五十音図を使って、伝えたい文字に来ると、この瞬きで合図をする。そういう仕方で作品を書かれたので、瞬きの詩人と呼ばれています。この方はイエス様を心の底から喜んで生き抜かれた方です。 しかしこういう詩も書いておられるんですね。ナザレのイエスを十字架にかけようと要求した人、許可した人、執行した人、それらの人の中に私がいる。ご自身もまさにイエス様を十字架にかけようと叫び、そして十字架にかけた者の一人として捉えておられるんですね。まさに聖霊がこのような理解、このような信仰へと導かれたんですね。まさに聖霊の働きはそのようにして私たち人間に自分の罪を悟らせてくださるのであります。そしてその自分の罪を悟ることにとどまらず、さらにですね、救いの道へと私たちを招いてくださる、導いてくださるのであります。ペトロはここでその罪から救われる道をはっきり語ります。悔い改めなさい、めいめいイエス・キリストの名によって洗礼受け、罪を許していただきなさいと、このようにペトロは人々に呼びかけています。イエス様はあなたの罪を許すため、罪から救うために十字架に死なれました。この名を信じて洗礼を受けるならどんな罪も許されるのです、こう語ったんですね。このこともまた聖霊なる神様が教えてくださったこと、救いの道を教えてくださったのであります。まさにその言葉に促されるように、今日の箇所では3000人ほどが仲間に加わった、つまり洗礼を受けてキリスト者となったと記しています。さらにペトロはこうも言っています。そうすれば賜物として聖霊を受けますと。イエス様を信じて洗礼を受ける人には聖霊がこの賜物、プレゼントということですね、プレゼントとして神様から与えられると語ります。まさに私たちのもとに来られ、私たちをイエス様の恵みに預からせ、私たちに御言葉を教え、イエス様を信じて生きる人に作り変えてくださるお方、それが聖霊なる神様です。そしてイエス様の命をもって私たちを生かし、私たちを慰め、私たちのためにご自身も埋めきつつ、父なる神様に取りなしてくださる弁護者として働かれるお方、それが聖霊なる神様です。その聖霊なる神様が私たちに洗礼を通して注がれる、プレゼントとして与えられているんですね。私たちはその聖霊を受け取っているのであります。そしてこのイエス様のお名前によって来られたイエス様の霊である聖霊なる神様が私たちを住まいとし、永遠に私たちと共にいてくださる、この約束を与えてくださっているんですね。私たちは時にですね、信じること、その信仰が弱る時があります。ね、さまざまな困難や試練の中で、主よなぜですかと問いたくなることがあります。またこの世のですね、さまざまな誘惑の中で、そちらに目を奪われてしまう、でイエス様のことを忘れてしまう時があります。また私たちのこの感情によってですね、イエス様の愛を忘れて、むしろ自分の思いに走ってしまうこともあります。しかし、聖霊なる神様が私たちにもうすでにプレゼントとして与えられている。私たちのこの心を、私たちを住まいとし、永遠に私たちと共にいてくださる。本当にこのお約束が私たちに真実の平安と、そして真実の喜びを与え、そして私たちがキリスト者として歩んでいく、その歩みを 支えていてくださるんですね。自分の力で歩むではなくて、まさに聖霊の力によって支えられて、私たちは今信仰の歩みをしている。こんなに確かなことはありません。こんなに勇気づけられることはありません。そして私たちはこの生涯の最後までまっすぐに聖霊に導かれて、この栄光のイエス様の救いの道を、この勝利に向かって歩んでいくのであります。この罪の許しと賜物としての聖霊が与えられるという約束は、私たちばかりでなく全ての人に開かれている約束です。39節に、この約束はあなた方にも、あなた方の子供にも、遠くにいる全ての人にも、つまり私たちの神である主が招いてくださるものなら誰にでも与えられているものなのですと言われている通りです。私たち自身に与えられた恵みを覚えつつ、私たちの子供たち、私たちの家族、私たちの近くにいる友人たち、そして私たちの肉の目には見えなくても遠くにいる世界中の人たちに向けて、また歴史と時代を超えてこの約束の言葉が語られていることに、今日はご一緒に思いを馳せたいと思います。そして今この時も、あらゆる場所、あらゆる国で聖霊なる神様が働いておられることに心を留めたいと思うのです。私たちは確信します。イエス様を信じる人には聖霊なる神様が与えられていること、また私たち一人にも、そして神様が招いてくださるすべての人にも聖霊が与えられていることを、このペンテコステの祝福に導かれ満たされて、この1週間もご一緒に、それこそ世界中のキリスト者たちと共に歩んでまいりましょう。祈りを捧げます。主なる御神様、あなたの尊い御名を心より賛美いたします。御子イエス・キリストを十字架にかけ、その死によって私たちの罪を許し、三日目によみがえられ、永遠の命を受け取られ、その命によって私たちを今生かしてくださいます。その幸いを覚えて感謝いたします。それだけでなく、弱い私たちのために聖霊なる神様をお使わしくださり、私たちにプレゼントとしてお与えくださり、聖霊によって私たちをこの信仰の道を歩む者として支えてくださっていることを心より感謝いたします。どうぞ御霊なる神様をいつも私たちに注いでいてくださり、あなたの御言葉を悟り、信じ、そして従って歩んでいく者としてください。心が揺れ動く時にも、聖霊なる神様が私たちに働いてくださり、どれほどイエス様から離れようとしても決して離れることができないように私たちを引き戻してくださる、そのことをいつも覚えて感謝いたします。そして私たちがこの聖霊の働きに信頼して、確信を持ってこの歩みをしていくことができますように、どうぞ導いてください。主よ、また同様にこの聖霊の働きを私たちの愛する者たち、またこの地に住むすべてのあなたのために注がれていることを覚えます。どうぞそのお一人お一人も、あなたが御言葉とまた教会へと導いてくださり、聖霊を満たしてこの福音の真理を悟り、私たちと同様に信じ、そして従っていくものとなりますように、どうぞ力強く導いてください。このお祈りを愛する主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。